でございます。一言お願いいたします。神様、ありがとうございます。月に一度のアダムズリブチャペルを導いてくださって、この朝励まして私たちを送ってくださってありがとうございます。どうぞこの集まりを通して、また、賛美の中にも、また祈りの中にも、人信条の告白の中にも、すでにあなたがまたお働きになってくださって、この街道をあなたのまた清い霊で満たしていってくださることを信じますから、ありがとうございます。どうぞ語る言葉の中にも、どうぞあなたがまた、憐れみ身を増し加えてくださって、どうぞまた、御言葉 の光が私たちのこれからのまた足元をしっかり照らしていくことができるように導いてくださいますようにお願いをいたします。これからのしばらくの時、あなたの御手に委ねて、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。今朝は、来月ですと12月もクリスマス、アダムズ越してしまいますので、ちょっと、日本で一番早いクリスマスメッセージかもしれませんけれども、そんな方向で予定をしております。お手元の、レジュメに従ってちょうど30分ぐらいかと思いますので、お話をしていきたいと思います。王ヘンリーという、作家がいますけれども、1862年、アメリカのノースカロライナ州の小さな町で生まれ、没年は1910年、48年に満たない生涯でした。彼の作品に名作の誉れが高い最後の一枚というのがあるんですけれども、貧乏画家たちが群がって暮らしているアパート、肺炎が流行し、こうベッドに横たわっているジョンジーは、生きるか死ぬかもうはっきりしない状態と、きっと、本人の気力が、生死を分けるであろうと、仕事仲間のスーが看病をしているんですけれども、ジョンジーは窓の外を見て12と、数えると、古いツタが葉っぱをつけていて、その数が12から11、11から10と、葉っぱが落ちて減っていくと。最後の一枚が落ちるときに、私は死ぬと、ジョンジーは信じているのです。で、もう一人、このアパートには、ベアマン老人がいて、彼は、芸術家の落語者みたいな人、傑作を、描きたいと願いながら、今はただ、裏ぶれていると。で、さて、いよいよツタの葉っぱが最後の一枚になった。だが予想に反して、この葉っぱは落ちることがない。もうジョンジーはそれを見て、元気づけられる。そしてスーに向かって、私がどんなに悪い子だったかを思い知らせるために、何かがあの最後の一枚をあそこに残しておいてくれたんだわ。死にたいと思うなんて罰当たりな話ね。さあ、スープを少しちょうだい。それからミルクにブドウ酒を少し入れたものもね。それから、あ、いいえ、それよりまず手鏡を取ってちょうだい。そして枕を二つ三つ私の周りに入れてくれない。体を起こしてあんたが料理している姿を見たいのと。こうして、一命を取り留めると。だが、この最後の一枚は、二人の話を聞いた、ベアマン老人の、細工であったと。冷たい叩きつけるような風雨の中、はしごをかけて、すべてのツタの葉っぱを、葉を落としたツタに、一枚の葉っぱを、描いたわけです。そしてそれが、芸術の落語者、ベアマン老人の、それが、最後の仕事だったと。で、ヒロインは生きたんですけれども、葉を描いた善意の老人は命を落とすと。成功を求め、生活を求めて、家庭を求めて苦しんでいる まあ、こうしたこう貧乏画家たちの姿が巧みにこう提示されているので、なんか作品がただ良いお話を超えて、まあ、微妙な、まあ、心地よい味わいというものをこう醸し出しています。まあ、素朴な、ヒューマニズムと、これが、まあ、王ヘンリーの特徴の一つであり、同じ短編小説作家でも、モーパッサンとか、モームのように、何かこう皮肉っぽく人生をこう斜めに眺めるようなところは、ほとんどないと、この点において、まあ、賢者の贈り物なんていうのもありますけれども、王ヘンリー、ヘンリーという人は素直で、まあ、無邪気な人であったと、まあ、屈託のないヒューマニズムが見え隠れをしていると、何かこう資質の違いが伺えて面白いなと思うんですけれども、まあ、今朝はまっすぐな心をというタイトルで少しこのお話を見てみたいと思うんですが、聖書のヨハネの3章16節レジュメの1番に、神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると。一人として滅びることがあってはいけないと、3章16節一人として滅びることがなく永遠の命を持つためであると。まあ、ジョンジー曰く、私がどんなに悪い子だったかを思い知らせるために、何かがあの最後の一枚をあそこに残しておいてくれたんだわ、まあ死にたいと思うなんて罰当たりな話ね、まあ一人として滅びるようなことがあってはいけないと、まあ鮭の卵イクラを見て考えることがあります。一体一匹の中にいくつの卵がこれ含まれているんだろうかと、小さじ1杯で、まあ、30個ぐらいありますから、一腹なら、まあ、1万個くらいはあるだろうと。で、これがみんな大人の鮭になってしまったらどうしようと。数年のうちに、地球上が鮭に征服されてしまうのではないだろうかと。だからもとより、まあ、こんなことは起こらないと。首尾よく、まあ、受精をして稚魚に帰っても、幾多の、まあ、障害が待っていると。結局、故郷の川へ帰ってこれるのは、これはもう 0.数%。決して地球が鮭だらけになって、彼らに征服されることはありません。で、鮭はそれを知っているから、あれほど、まあ、たくさんの子を産むんだろうと。まあ、鮭が知っているという表現が、まあ、適当でなければ、神がと、これは言い換えても良いだろうと。つまり、1万の卵の中から、ほんの数匹が生き残ると。それが、神の摂理であると。途中で死ぬことを前提として、あらかじめ、まあ、たくさん、まあ、作っておくわけです。自然界の生き物は、多かれ少なかれ、この原則に、まあ、支配をされています。けれども、人間の場合は、この原則とは全く異なると。一人として滅びてはいけないと書いてあります。ヨハネ3章16節。神は実に、その一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信ずる者が、一人として滅びることがなく、永遠の命を持つためである。人間の場合、一人として滅びてはいけない、そしてこれが神の摂理であると。ベッドに横たわり、もう死ぬか生きるかはっきりしない状態、きっと本人の気力のようなものがこれからの生死を分けるであろうと。新約聖書のレジュメの2番ですが、ヨハネの黙示録の3章1節に、あなたは生きているとされているが実は死んでいるという言葉があります。 生きているとされているが、実は死んでいると。まあ、一体これは何のことだろうか。いや、なんかまるでまだこれ生きているみたいね。そうだな、息を引き取って死んだ人にはこれはとても見えないわな。本当にそうね、生きてた頃よりなんか綺麗なお顔をしてるわね。まあ、葬儀の会場で、まあ、よく耳にする会話ですけれども、アメリカの今葬式屋なんかでは時には何百万円もするような整形手術のようなことをしてまで笑みを浮かべた美しい棺の中で顔を作り上げて、いやまるでまだ生きているみたいねと人々が驚くほどの、まあ、仕上がりぶりだそうですと。まあそんなことは生きてるうちからやった方がいいかなと思うんですけど、けどもそれはどんなに生きているみたいではあっても触ってみたらゾッとするような冷たさが伝わってくる完全なむくろでしかないと。いえそれは、実は死んでいるのにまるで生きているみたいであるからこそ何かこう一層不気味さが伝わってくるというものです。レジュメの2番の終わり、ちょうどレジュメの真ん中ぐらいですけど、エペソ書の2章1節2節に、あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い歩んでいましたと。まさにその通りであり、命の源である神のもとから離れてしまった人間は皆生きながらにして実は死んでいると、まあ、聖書は訴えています。心に喜びがない、生きる力がない、生きる目的が、見つからないと。あなたは生きているとされているが実は死んでいると、まあ、考え方によっては、まあ、こちらの方がよほど、不気味な話だということになるのだろう。神を、亡き者と決めつけ、神など、まあ、ないかのような歩みを始めたその時から人は生きる、意味を見失い、人の心には虚無だけが残ったと。牧歌調は地上の最後の征服者はウジ虫だと言っていますけれども、不信と虚無、もう何の希望もない現実、それは生ける屍、まさに生きながらの地獄そのものであると。黙示録の三章一節、あなたは生きているとされているが実は死んでいると。買ったばかりのパソコンが動かないと、もしやと思ってチェックをしたらコンセントが、まあ、電源から抜けていると。命の源である神につながっているのかいないのか、よく電気屋では電流の通っていないコードを指して、いやこれ死んでるなぁと、まあ、そういう言い方をします。電源につながっているかどうかが、まあ、生死の分かれ目であると。で聖書は命の源である神から断絶した状態をやはり死んでいると、まあ、表現をしているわけです。最後の一枚がツタの木から離れ落ちるときに、私は死ぬと、まあ、ジョンジーは信じていたけれども、命の源である神から離れ、そして落ちて断絶するとき、あなたは生きているとされているが実は死んでいると。けれども 予想に反して最後の一枚はなかなか離れない、落ちない。人間の場合、ヨハネ3章16節、一人として滅びてはいけないと。これが神様の摂理であると。中南米の森にアリクイと呼ばれる動物がいますけれども、60センチとか70センチぐらいもある細長い粘着性の舌で、1日に数万匹ものアリを食べるんだそうです。私自身、アリだって命がありますから、アリを踏まないように注意しながら道なんか結構歩いたりするんですけれども、林種の森なんかもよく散歩しますけれども、その森にアリクイが現れたらどうしようか。私は、アリの救い主、メシアにならなければなるまいと。いや、アリさん、あんたの天敵がやってくると。もう急いで巣に逃げ込みなさいと。けれども、当然アリは、人間の言葉を理解するはずもない。私は決して、アリの救い主になることはできないだろうと。私がアリの救い主になるとするならば、私がアリとなり、アリの姿をとって、そして破滅に突き進むアリの群れの前に立ちはだかる以外に方法はないだろうと。私がアリの姿をとれば、私自身、天敵に食い殺されるリスクもあるだろうと。何かを救うとか、誰かの救い主になるっていうことは、きっとそういうことなんだろうと。つまり、誰かを救う、クリスマスっていうのはそういうことだろう。フィリピ書のレジュメの3番ですけれども、フィリピ書の2章の6節から8節、レジュメの3番、キリストは神の見姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたと。もう命の源である神様のもとから離れ、生きながらに死ぬという罪の滅びに突き進んでいる人間、この人間の救い主となるため、神であるキリストが人間となり、人間の姿をとり、人間と一緒に、人間と共に、これからの道を歩む以外に道はないと。人間が命の源である神のもとから離れ去ったので、神ご自身が赤ちゃんの姿でこの世にお生まれになり、人間のもとへと近づいてくださったと。これがクリスマスであると。人間の姿を取れば、そこには天敵もひしめいているだろうと。殺されることだってあるかもしれないと。フィリピ書の2章の8節で、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われましたっていうのは、そういうことだったんだろうと。神のもとから離れ去った私は生きたが、逆に私に近づいたイエスは命を落とすと。もう屈託のないヒューマニズムが見え隠れをしていると。人間はイエスの心をどこまで理解し得るだろうかと。皮肉っぽくイエスの心を斜めに 眺めないことです。この点において私たちは素直で、そして無邪気でなければならないと。私たちの人生も言ってみれば、古いツタの葉っぱを眺める、ジョンジーのようなところがないわけでもないと。その数が12から11から10と葉が落ちて減っていく。最後の一枚が落ちるとき、きっと自分はと、ジョンジーは信じていたと。けれども予想に反して最後の一枚が落ちないと。で、こうしたことも私たちの人生には決してないことでもない。皮肉っぽくイエスの心を斜めに眺めないことです。この点において私たちは幼子のように素直で無邪気でなければならない。神の元から離れ去っていた私は生きたけれども、私に近づいたイエスは命を落とすと。最後の一枚の葉っぱには十字架が描かれていたと。で、予想に反してこの葉っぱは決して落ちることがないと。で、ジョンジーはそれを見て非常に元気づけられる。スーに向かって、いや、私がどんなに悪い子だったかを思い知らせるために、何かの力があの最後の一枚をあそこに残しておいてくれたんだわ、死にたいなんて思うなんて、罰当たりな話ね、さあスープを少しちょうだい、こうして一命を取り留めると。イエス様は十字架上で、我が神我が神、どうして私をお見捨てになったんですかと叫ばれた。辛い言葉です。私の罪を背負って神から見捨てられたのです。神の元から離れ去った私は生きたが、私に近づいたイエスは命を落とすと。皮肉っぽくイエスの心を斜めに眺めないことです。この点において私たちは素直で、そして無邪気でなければならない。素直で無邪気といえば、クリスマスメッセージですので、あともう5分ぐらい、東の国の博士たち、彼らも本当に素直でまっすぐな心を持った人たちであった。彼らの頭上にひときわ大きな星が夜空に現れ、尾を引いてエルサレムの方へと移り動いていくと。三人の博士たちは星に導かれ、幼子イエスを礼拝するためはるばる旅をしてきたのです。幼子は貝羽桶の中に眠っていた。なんだ、無力なただの赤ん坊ではないかと、思う輩もいただろうかと。赤ん坊の口にはメシア、キリストを自ら名乗る言葉もない。予言の言葉を解き明かす知恵もなければ、不思議な技もない。ただもう存在しているだけで、メシアの印を何にも持たない無力な赤ちゃん。こんな赤ちゃんとの出会いが果たして救い主との出会いと言えるだろうかと。幼子と博士たちとの出会いというのは、どこか奇妙な出会いであったと。赤ん坊はもちろん何にも語らなかった。 はるばる旅をしてきた博士たちの存在を認めることもことすらできない。まあ泣いていたのか眠っていたのか、まあ、生まれたばかりなんで笑っていたってことはないと思うんですけども、とにかくまだ笑うことさえ知らない新生児である。星が光ろうが、天使が歌おうが、さらには博士たちの、さらには博士たちの来訪も、羊飼いたちの到来にも、近く、もう分別する以前の存在に過ぎない。ところが博士たちは、レジュメの2章、一番最後、もう終わりますけれども、マタイ2章11節。その家に入って、母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。この無力な存在に博士たちはただ、2章11節、ひれ伏して拝んだと。もうただ拝むためだけ。ただ礼拝するためだけに出会っている。千里の道をも通しとはせずに、皮肉っぽくイエスの心を斜めに眺めないことです。この点において私たちも素直で無邪気でなければならない。ただ拝むため、ただ礼拝するため、それはどれだけ、力に満ちて、純正であることか。彼らはただ、聖なるもの、誠なるものに対して、ただただ敬虔であった。イエスが生まれたとき、すでにそこには、悪の力が存在していた。王、祭司長、律法学者、そして彼らの息のかかった民衆たち、不安、疑い、動揺、もう夜よりも濃い闇がこの新生児を覆っていたと。当時、まあ国を治めていたヘロデ王は、新しい王様の誕生だと、まあ不安を覚えると。権力を持つ者は、その力の豊かなるにもかかわらず、その心は常にいつも不安でいっぱいである。そして不安の根源を断つために、あたかも、がん手術も、まあ広域摘出のように、一人の新生児を奪うため、新生児を奪うために、もう数百、数千の幼子の命を絶ったと聖書には書いてあります。ただ、ただ自分の王座を守るためだけに、博士たちはこうしたもう羊や獣が群がるような人の世に生まれたイエス・キリストを探し求めていた。そして彼らは貧しい馬小屋に横たえられた生まれたばかりの幼子と出会った。博士たちのこの純正と敬虔さは、国の為政者たちの手垢に汚されはしたけれども、しかし彼らの内なる輝きというものは決して侵されることはなかった。博士たちは今、幼子の前にひざまずくと。それは人生の長い長い旅路の成就であるとともに、彼の人生とその知恵の完成、成就でもあったと。皮肉っぽくイエスの心を 斜めに眺めないことです。この点において私たちは素直で、そして無邪気でなければならないと、一言お祈りをいたします。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは御子を信ずる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると、一人として滅びることがあってはいけないと、また今日も私たちに語りかけていてくださりますから、心から感謝いたします。クリスマスの日、また人間の姿をとってこの地上に来てくださった、この地上というよりも私のもとにイエス様がまた来てくださった、それをまた個人として私たちがこの朝またはっきりとまたもう一度受け止めたいと思います。どうぞまた12月に入りますけれども、私たちにとっても素晴らしいあなたをお迎えする良いクリスマスとなりますように、あなたが導いてください。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。アーメン。どうぞでした。